黙示録の10章です。黙示録の学びがちょうど真ん中に入ってきています。前々回の学びですね、この8章で第7の封印を子羊が解かれて、そして7人の御使いがラッパを吹き鳴らしました。7つのラッパのこの災いがあってですね、で8章の終わりのところに残り3つのところで、この中点で飛んでいるワシが出てきて、災いだ災いだ災いだと、この残るラッパの3つをですね、さらに激しいこの災いであるということを告げたわけです。で9章はその3つの災いのうちの2つでありました。それが底知れぬところから出てくるこのものですね、サソリであったという、サソリじゃないや、イナゴなんですけれども、サソリのような毒を持つ痛みを、この苦しみを与えるという災いと、そしてもう一つが、このユーフラテス川のほとりからこの2億の騎兵ですね、来ました。もうまさに生きる地獄、ですね。でこれが生き地獄、これがこの地上にいる人たちが味わっていったというところであります。でそして残る災い、第7のラッパが吹き鳴らされるわけなんですが、その前にですね、このその吹き鳴らされるにあたって力強い御使いが出てきて宣言をするというところを今日は学んでいきます。1節から3節の途中まで。また私はもう一人の強い御使いが雲に包まれて天から降りてくるのを見た。その頭上には虹があって、その顔は太陽のようであり、その足は火の柱のようであった。その手には開かれた小さな巻物を持ち、右足は海の上に、左足は地の上に置き、獅子が吠える時のように大声で叫んだ。彼が叫んだ時、7つの雷がおのおの声を上げたと。途中まで獅子のところまで本当は読もうと思ったんですけど、大声で叫んだと。このヨハネが、新たな幻を見ています。もう一人の強い御使いとあります。黙示録が天使の活動を数多く描いていますけれども、旧約聖書だと、ゼカリア書がそうですし、そして私たちが今学んでいるダニエル書が数多く書いています。この前の礼拝でダニエル書でもうすでに8章と9章で何人かの御使いが出て、そしてガブリエルが登場しているのを見ました。これからも出てきますよ、この10章次回ですね。もう本当にダニエルが気絶しそうになるほどの輝きに満ちた、天使が彼の前に現れるのを見ます。で黙示録の中では、この強い御使い、非常に力を持った御使いが出てきていました。5章の2節にあります。こう書いてあります。また私は一人の強い御使いが大声で触れ広めて、巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見たですね。であと実はこの10章とそして18章にも出てくるんですけれども、この5章に出てくる力強い御使いとの関連があります。でこの5章で御使いが宣言したのが、巻物を誰がその封印を解くことができるのか、その資格があるのは誰かと問いかけているわけなんですね。でそしてほぐられたと見える子羊、この死んだけれども蘇られたイエス様が世界を贖う力、その権威を持っておられることを見ました。でこの方が流された血が私たちの罪を贖って、私たちを回復して世界も贖って回復する力を持っています。でここの大きな御使いがですね、今度は今読んだように小さな開かれた巻物を持っているんですね。先ほどは封じられた巻物があって、誰が開くことができるのかと言っていましたけど、ここでは 開かれた巻物を持っています。つまりこの7つの封印のあった巻物が今は全開している、すべて開かれているということで、主がこれで世界の贖いを成し遂げたということを宣言しているに等しいんですね。で、こうして御使いの姿をこの見ていくとですね、ごめんなさい、こうしてこれから読んだところですね、これ見ていくとどうなっているかと言いますと、この神様イエス様の栄光が色濃く出ています。雲に包まれて天から降りてきてるんですね。ダニエル書7章で人の子が天の雲に乗って父なる神の御座のところに近づいたということをこの前学びました。そしてイエス様がカヤパの前で、今からのうち人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになるからですと。で、黙示録の1章の7節に彼が雲に乗ってこられるとあります。雲に、この神の栄光を表す雲に包まれて天から降りてくるというところにですね、もうイエス様が再臨の栄光を持って現れている姿を見ることができるわけですね。で、その頭上には虹があってと、あるところは、主がノアに対してこの水の裁きの後に契約を結ばれて血を呪うことは住まいとですね、あの虹ですね、虹が神が裁かれるけれども、新しい世界、新しい秩序、安息平安を与えるという希望が現れているわけですね。で、エゼキエル書においてもですね、このその御座のところにある虹がですね、この現れていました。そして4章3節黙示録、父なる神の御座において、その御座の周りに緑玉のような見える緑玉のように見える虹があったとあります。そしてその顔は太陽のようであると書いてありますけれども、主が義の太陽としてマラキ書に現れてますが、黙示録の1章で顔は照り輝く太陽のようであったと書いてある、このイエス様の栄光の姿が書かれていました。で、次にその足は火の柱のようであったと、火の柱で思い出すのはイスラエルがアラノの旅をしている時に、この昼は雲、そして夜は火の柱で、イスラエルが、この守られて、このアラノにおける宿営のためですね、そしてまたその火というのは清さと裁きを表していたわけですけれども、でそれもですね、この一章を見るとですね、炉の真鍮のようであるといって、この足の姿が描かれていましたですね。ですから天から来るこのもう一人の強い御使いが、まさにイエス様の栄光を表し、かつこの再臨にあるこのイエス様のお姿に近いものをこの見るわけなんですね。天から降りてくるというのがここでは大きいなと思います。11章そして13章でもそうですけども、底知れぬところから獣が現れます。反キリストが現れるんですね。天から降りてこられるキリストと地獄、この底知れぬところから登ってくる、だから天における知恵と地から来るものですね、地の下というのはつまり悪霊ですよ、悪魔ですよですね、から来る、その対比があるわけなんですね。そして小さな巻物を持っているこの御使いが、右足は海の上に、左足は地の上に置いているって言うんですね。これは海に対しても地に対しても圧倒的な権威と主権を持っているんだということを表しているわけですね。この足を置いている、これは踏みつけている、征服している、いろんな意味があると思うんですけれども、でそれで圧倒的な権威と力を持っているわけなんですが、使徒ヨハネが、このことを見た時にはもちろんダニエルが見た幻と似ているなということが分かったと思うんですね。私まだ学んでませんけれども、ダニエルの最後のところに、ダニエル書の最後のところにですね、このユダヤ人が苦難を受けて、そして、彼らが救い出されるっていう話が書いてありますけれども、で、 川の水の上にね、雨布を着た方、人がいるんですよ。ですね。で、この不思議なことはいつになって終わるのですかとダニエルが尋ねてます。で、答えがあるんですね。7節から12章の7節で、すると私は、川の水の上にいるあの雨布の衣を着た人が語るのを聞いた。彼はその右手と左手を天に向けてあげ、永遠に生きる方を指して誓っていった。それは一時と二時と半時である。聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わった時、これら全てのことが成就するということです。ダニエル書で学んでいるあの第70週目の最後の7年の後半ですね、一時二時半時、この時にユダヤ人が試みを受けて、それで打ち砕かれてメシアを願うようになっていくということがここに書かれているわけです。そしてこのことを宣言した御使いが天を天に上げて永遠に生きる方にを指して誓っているんですけども、似たようなことをですね、この10章で見るんですね。御使いが永遠の方に対して、しかも天を上げて誓って、いるわけなんですね。で、ここで海の上の圧倒的な力、地の上にも圧倒的な権威と主権があるということなんですけれども、13章まで読んでいくとですね、獣が海から出てきているのを見ます。もうすでに私7章でね、獣がね、海から 4頭の獣が出てきているっていうのを見ましたけど、13章にも出てきます。それから、ごめんなさいね、13章の一節読んでみますね。海から1匹の獣が出たと。で、これが反キリストなんですね。で、今度は11節ですね、13章の11節ではもう1匹の獣が地から登ってきたとあります。で、これも後で学びますけれども、後っていうのはこの13章入ったら学びますが、で、そこで偽予言者であることが分かります。結託してですね、この獣に権威が与えられていることを指し示していく、というのがこの予言者の役割なんですけれども、このことによって獣の国が成り立っているわけなんですね。海から来て、地から来た、この2頭の獣によって、獣の国が成り立って、いるわけなんです。しかし、その海と地も、神とキリストの足のもとに、このね、この神の完全な支配の中で、主権の中で抑えられているんだということを見ることが、できるわけなんです。で、ここから何が分かるかって言ったら、反キリストが出てくるような、そのようなもう本当に恐ろしい世界になっても、社会になっても、神は全てを主権を持っておられて、掌握しておられて、彼らの方が敗北者なんだよということが分かるわけなんです。そしてこの御使いは、獅子が吠える時のように大声で叫んだと、ライオンが叫ぶ時のように大声で叫ぶんだと、主ご自身が大声で叫ぶ、また御使いが叫ぶ、いろいろここで黙食で叫ぶという言葉が多く出てきますけれども、主が予言によって誰でも聞こえる形ではっきりと語っておられるということがわかります。アモス書の3章の8節にね、このアモスがこう言ったんですけども、獅子が吠える、誰が恐れないだろう、神である主が語られる、誰が予言しないでいられようと。このように預言者を通して神様は必ず語っておられるんだということを強調しているんですね。で、ホセア書にはですね、この神様が憐れみの心が強くなって散らされているイスラエルの民を集めていくという声として出てくるんですね。11章の一節に、彼らは主の後についてくる主は獅子のように吠える、誠に主が吠えると、子らは西から震えながらやってくるという、この神の憐れみと力のこの両方が現れている言葉なんですね。まさにあの C.S. ルイスのナルニア王国物語のアスランの姿でしょう。覚えてますか？あの、ご覧になってないか、ご覧になったと思うんですけれども、イエス様は十字架につけられた子羊の姿でもあり、かつ力を持つ、憐れみを持つ、その獅子のような方であることがよくわかります。で、彼が叫んだ時、7つの、雷が各々声を出した。7つの雷が語った時、私は書き留めようとした。すると天から声があって、7つの雷が言ったことは封じて書き記すなというのを聞いたと。 7つの雷ですが、7は神を表す完全数ですけども、神からの雷ってことですね。で、詩編の29編にね、この自然界の雷の声が主の栄光を表していて、主が誠に王であるということを宣言しているこの詩歌があるんですね。ちょっと読んでみますね。3節からですけども、ちょっと長くなりますが、主の声は水の上にあり、栄光の神は雷鳴を響かせる。主は大水の上にいます。これあれですね、空ですよ。この雨がどんどん水蒸気ができてきてですね、そして主の声は力強く、主の声は威厳がある。主の声は杉の木を引き裂く。誠に主はレバノンの杉の木を打ち砕く。主はそれらを子羊のように跳ねさせる、ね、もうあの雷が落ちた時ですよ、あのこの木がね、子羊のようにこう跳ねる。で、レバノンとシルヨンの若い野牛のように、主の声は火の炎をひらめかせる。主の声は荒野を揺すぶり、主はカデシュの荒野を揺すぶられる。あのカデシュってあのあれですね、あのパランの荒野のところにあるカデシュですね。で、主の声は目力に生みの苦しみをさせ、大森林を裸にする。その宮で全てのものが栄光という。で、主は大洪水の時に御座に就かれた。誠に主は常しえに王として御座についておられる。主はご自身のために力をお与えになる。主は平安をもってご自分の民を祝福されると。雷を受けている時に私たちは自分たちの技をやめます。みんな避難するでしょ。で、そこに恐ろしさもあるけれども、同時に威厳、本当に自然の脅威ってよく言われるですね、ものを私たちは知ることができますけど、自然の脅威っていうよりも神の脅威ですね。驚くべき、この恐れ大きい、まあ、力、威厳、そしてその神が私たちを守ってくださる、この神の民に力を与えて平安を持って祝福されると、神が王であるということをよくこの雷によって表しているわけですね。で、この雷が鳴りました。7つの雷で、ヨハネが声を聞いたんですね。で、書き記そうとした。天から声がして、七つの雷が言うことは封じて書き記すなと。で、これ、黙示録の中では非常に珍しいですね。ヨハネは忠実に、私は見たことを、聞いたことを書き記している証人となっているということを、この一章の前置きで書いています。ですから、明かされていく、今まで隠されているものが明かされていく、明かしをするために、この書いているわけなのに、ここで神から、直接書き記すなと命じられているわけなんです。で、これ一体どういうことかと言いますと、天にある栄光のすべてを私たちは知る必要はないし、あまりにも苦しいこと、これを言葉で表現する必要もなし、してはいけないということですね。パウロが第三の天、パラダイスにまで引き上げられた時もそうですね。第2コリントの12章の4節で、パラダイスに引き上げられて、人間には語ることの許されてない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っていますと。あまりにも素晴らしいのに、人間に語ることも口に出してもいけない。すべてのことを知りたいと私たちは願うんですが、しかし神は、主の前に赤子のように黙っていることを、礼拝することが必要だということを教えていますね。この詩編の131編に、このあまりにもこう苦しいこと、これに、ですかね、立ち入りませんって話がね、この赤子のようになります、あなたを恐れてと、まあ、こういうことが書いてあります。そして5節、それから私の見た海と地との上に立つ御使いは、右手を天に上げて、永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方を指して誓ったと。右手を天に上げました。ダニエルの見たこの御使いが両手を天に上げていますけれども、まあ、この御使いはこの右手ですね、この力と権威を表す手を天に上げています。誓ってるんですね。で、誓う時というのは必ず自分よりもこの上にいる存在に対して誓います。ヘブル書の6章の16節に、確かに人間は自分より優れたものを指して誓います。確証のための誓いというのは、人間の全ての反論をやめさせると。 ということなんです。で、神様がご自身で誓われた時があるんですね。これ覚えてらっしゃいますかね。このアブラハムに、この神様約束された時にですね、私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やすということを言われたんですけれども、ご自分以上に、この上の方いらっしゃらないので、神は神ですね。だから私に誓って誓うとこ。必ずそれを行うよということ。まあ、ここではでも、御使いの上に、この創造主がいらっしゃったわけですよ。黙示録でこの創造主強調してますね。この天を作り、地を作り、海を作って、その中にあるものを全部を作った方で、この方を認めようというのがですね、この黙示録の14章では永遠の福音として語られているほどにですね、そしてそうではない偶像を拝んでいる者たちに対する神の怒りがこう出てきているわけなんですね。で、この永遠ですね、永遠に生きている方、この永遠というのもこの黙示録には非常に強調されています。4人の生き物と24人の長老が礼拝を捧げているときに、永遠に生きている方にと言ったし、常にいまし、今、昔いまし、やがて来られる方とか、最初であり最後である方とか、アルファであり、オメガである方、まあこれは永遠という意味ではないですけども、すべてを掌握している、最初から最後までを掌握していると、時間を超えておられるということを教えておられるんですね。ですから、初めから終わりのことを告げになることができる方です。そして黙示録もその側面が非常に強いんです。開かれた7つの巻物があって、これ10章でこうなっちゃってるんですよ。でも19章までイエス様の再臨は出てこないんですよ。盛りだくさんなんですね。で、後で盛りだくさんだよ、また予言しなきゃいけないよと、このヨハネは言っている、ヨハネに対して神様は言っていらっしゃるんですけれども、このようにして神様は先んじて先取りするかのようにして私たちにこれから起こることをお話になるし、そして終わりから完成のところからスタートして、このそこに至るまでの経緯をお語りになっていくということをするわけなんです。ドラマとかでもあるじゃないですか。このなんか第1回目でなんかもう最終的にどうなるのかっていうのを見せちゃって、そこに至るまでの経緯は一体どうなるのかとかね。なんかドラマで、華麗なる一族っていうのを昔見たんですけども、主人公がね、自殺しちゃうんですよね。自殺しようとしているところが出てきてですね、でも、もうすごい回数にわたって、その物語が始まるんですよ、最初から。まあ、こういう形で、それはちょっとね、暗い話ですけども、こっちは、もう本当に主が全てを掌握されてるんだ。ですね。ここから始まって、後からの話が出てくるんですね。で、もはや時が延ばされることはない。第七の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就すると。時は延ばされることはないよと神様が励ましであると同時に、まだ信じてない者にとっては恐ろしいことですね。神様はもうすでに日と時を定めておられます。しかし、第二ペテロの3章の9節にあるように、主があなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのだと。忍耐深さのゆえに、私たちは主が来られるのが遅いように感じられるわけなんだけれども、主は遅らせておられるのではないよって言ってるんです。私たち遅らせることよくあるじゃないですか。延滞ね、いろんな意味で延滞するじゃないですか。約束してるのになかなかやらないとかね。でも神はそういうことはないと。神が遅らせてるように見えるのは、いやいやいや、忍耐しておられて悔い改めに導かれて一人でも多くの人が救われるためなんだよということなんですね。だから、この神の忍耐のゆえに遅れているように見えるような中で、ますます世の中が不安定になっていき、罪と不法がはびこっていき、まあ、そういう中で、なんでですか、主よ、早く来てくださいというふうに叫びたくなるわけなんですね。でも神様を遅らせることはないからねと、今こうやって励ましておられるわけなんです。ハバククに対しても同じようなことをされました、神様が。覚えてますか？有名な正しい人はその信仰によって生きるという言葉を言ったその手前ですね。こう言ってますね。もし遅くなってもそれを待て。それは必ず来る。遅れることはない。 見よ、心のまっすぐでないものは心高ぶる。しかし正しい人はその信仰によって生きる。だから信じなさい、信じなさい、信じなさい。その信仰そのものが正しいと認められるようになるよって。信仰を持って忍耐することが正しいと認められることなんだよということですね。で、この強い御使いが現れたのは7節で、第7の御使いがラッパを吹き鳴らそうとしているからなんですね。で、これが第7の御使いが出てくるのはこの11章の15節で、御使いがラッパを吹き鳴らしたってあります。で、そこから主が戻ってくる までのこの場面が、この19章に至るまでが第7の御使いのラッパの部分になるわけなんです。で、この第7のラッパはダニエル書の予言にある70週の第70週目の後半にあたるんですね。なんか今教えやすいですよ。だって一昨日やったばっかりですから、この今ね、連動してますよね、連結していますよね。で、黙示録の11章から13章までがですね、この主にこの7年間の最後の、週の半ばを分岐点、中間視点にして、主が来られるまでの、この後半部分ですね。これ11章のこの最初、ちょっと最初の部分が、これ前半部分なんですけれども、後半の部分、この真ん中を起点として、このつまり反キリストが、この正体を表す。イエス様がこの荒らす憎むべきものが、聖なるところに立つのを見たならばと。で、第二テサロニケの2章では、この自分が神であると宣言してですね。で、この部分に当たっていくわけなんですね。で、ここで日であるその日って書いてます。ですね、この、ラッパが響くその日にはっていうんで、これ英語だと days ってなっていまして、一日って意味ではないです。一定の期間ですね。で、その日には、神の奥義が成就するとあります。奥義。で、これも前回お話しました。奥義というのは、以前はその意味が隠されていたけれども、明らかにされていくものです。で、これを、新約聖書の中で数多く使われていまして、この異邦人がイスラエルの祝福にキリストにあって預かって一つの体になるということ、これがエペソの3章の3節から6節で奥義と書かれていました。で、この異邦人の救いって完成があって、その完成があった後に皆イスラエルが救われるということがローマの11章の25節で、これも奥義とありました。その他にコロサイ書では、この奥義とはあなた方この異邦人の中におられるキリスト栄光の望みのことですと1章の27節ですね、コロサイ書に書いてあります。で、こういうことなんですね。で、ペテロが、奥義という言葉は使ってないんですけども、このことについてこう分かりやすく話している箇所があるんですね。この第一ペテロの一章ですけれども、これもエベスのバイブサリーでやってますので、一章のことを思い出していただければいいんですけれども、10節から、この救いについてはあなた方に対する恵みについて予言した預言者たちも熱心に尋ね細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰をまたどのような時を指して言われたのかを調べたのです。彼らはそれらのことが自分たちのためではなくあなた方の奉仕であるとの啓示を受けました。そして今やそれらのことは天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。それは御使いたちもはっきりと見たいと願っていることなのですと。で、このように預言者には啓示が与えられているんですが、その意味を理解することができなかったわけなんです。だからダニエルのもどかしさですね、今わからなかったと言って病気にさえもなっていくですね、これが7章8章9章ずっと続いていくわけなんですね。でも今キリストにあってそれが開示されたわけなんです。例えでね、よく私サプライズパーティーとかって話をするんですけれども、今日はですね、これをどうやって例えようかなと思って、考古学の発見なんてどうかなと思いました。これネット上にですね、このイスラエルやその周辺で知らされてなかった聖書的な事実が、 この考古学の発見によって確認されていく、明らかにされていくっていうのも驚くんですね。もともとあったものなんですよ、当然。で、その存在さえ疑われていたようなことがあります。しかし先端技術があるんですね。本当にすごいです。この巻物がこの鉛筆の芯のように黒炭化してるんですね。炭化しているにもかかわらず、プシューっていうと、この先端技術でですね、その中身の中をボーッと見てって、何が書いてあるのかっていうのをこれ分析しちゃうんですよ、ね、で、この時を経れば経るほど昔あったものに光が与えられていくということで、時を経れば経るほどですね、特にキリストが明かしてくださったことによってですね、この預言者たちが受けていたものが明らかにされていっているということなんですね。で、それがこれから集中して見るのが、このダニエルの9章の27節にあった、彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物をやめさせる、荒らす忌むべき者が翼に現れる、ついに定められた全滅が荒らす者の上に降りかかるということであって、で、このように荒らす憎むべき者が出てきたとしてもですね、もう神の勝利は決まってるっていうことを、この第7の御使いがラッパを受け鳴らすと、11章の15節に目視録のこの世の国は私たちの主およびキリストのものとなったとはっきり言ってるんですね。さっき読んだのもね、実はね、定められた全滅が荒らす者の上に降りかかれてちゃんと言ってるんですよ。だからこれからいろんなものが体験になってくる、バラバラに見える、不安定に見える、秩序が崩されていく。なんか今本当世界見ていくとそうですよね。今までこれで良かったんじゃないかなって思うものがですね、本当にいろいろとこのなっていく。なんかね、この例えばね、あの今日のニュース見ても、あのメルケルさんがね、ドイツの首相のね、あのイギリスと、まあ、アメリカに対してですね、ものすごい厳しい口調で批判してるんですね。ここまでこのお互いに西側のね、首脳たちがですね、感情あらわにするっていうこともそんなないことなんじゃないかなと思うんですね。これが違うね、例えばロシアであるとか中国であるんだったら分かるんですけれども、子供の喧嘩みたいなね、まあ、そういう不思議なことが起こっています。そして一方でですね、このサウジアラビアのところに行ってですね、仲良くしてるね、このアメリカとかね、仲良くしてる姿がね、この前は剣の剣のなんか踊り舞とかなんだかって言って、このあのムスリムのおじさんたちとですね、トランプがこうやって踊ってるんですよね。こういうのを見るのも不思議なものだし、まあ、それは今までになかったことがどんどん起こってきて、一体何が起こってるのかっていうのがわからないこと、これいろいろと続きます。あとは北朝鮮のミサイルもそうですし、まあ前からあったんですけどね、あったんですけども、しかし今までのようにはいかないという時代になってきて、今までのものに頼ることはできないという時代になってきて、これがもっともっといろいろなことが起こります。例えばまた続けると、こういろいろ今脱線してますけれども、でも話した方がいいでしょうね。フィリピンにおいてですね、この南の島にミンダオ島というのがあって、そこにマラウイという町がありますけれども、このもともとこのフィリピンの南部の島というのはイスラムが、このムスリムが非常に多いところですね。でそこに、確かマウテっていうですね、イスラム過激派がいて、以前からイスラム国を支持してイスラム国になろうとしていて、で彼らがなんとその、町の一部を占拠したわけなんです。そして、この私たちの、ね、このカルバリチャペルの仲間の、ジョナサン・ウィルソンさんがちょうどそのフィリピンのところに行って、そこ出身の、この人たちをですね、訓練してたんですね。そしたらクリスチャンがかなりの人数で殺されてるということを聞いてもショックを受けてるっていうのは、ちょうど昨日と今日とフェイスブックに入ってましたよ。でそこでちょうどその真ん中の島にある、本当にこの南の島に近い、中南部にあるですね、ドゥマゲティっていうのがですね、この町があるんです。そこにもう本当にカルバリチャペルの一番フィリピンで大きい教会っていうか、そこから教会が始まったって感じですね。で言ってました、イエス様戻ってくるよと。でもうアウトオブコントロールって、もうなんか全てがどうなってるかわからないっていうか、もうめちゃくちゃになってるように見えるけど、そうじゃないよと。めちゃくちゃじゃなくて逆に一つにまとまってってるんだよ、イエス様戻ってくるんだから、こう言ったんですね。こう言ったんですよ。でそこで、ね、エペソの1章の8節から10節にある奥義っていう言葉をちょっと読んでみたいと思うんです。この奥義が出てくるんですよ。こう言ってます。 神はこの恵みを私たちの上に溢れさせ、あらゆる知恵と知る深さと思って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によることで、時がついに満ちてこの時のために御心が実行に移され、天にあるもの地にあるもの一切のものがキリストにあって一つに集められることなのですと。一つに集められるんだよ。いろんなパズルがあるとするじゃない、こうね、こうで本当にバラバラになっているように見えて、実はその一つになる直前だったですね。あの山登るとそうじゃないですか。山登ると本当にどんどん木が見えてきてですね、本当に急になんか、今まで中腹にいた時はね、遠くのところまでね、この見ることはできるんだけど、この頂上に近づくと、この木が増えてきて一体どうなってるのかって分からない時、パーッと急に開けて頂上だったと、まあ、そういう感じですね。奥義なんだよと。でですね、次行きましょうか。宣言がされて、で8節です。12章の8節、10章の8節。それから前に私が天から聞いた声が、また私に話しかけていった。さあ行って海と地との上に立っている御使いの手にある開かれた巻物を受け取りなさい。それで私は御使いのところに行って、その小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った。それを取って食べなさい。それはあなたの腹には苦いが、あなたの口には蜜のように甘い。そこで私は御使いの手からその小さな巻物を取って食べた。するとそれは口には蜜のように甘かった。それを食べてしまうと私の腹は苦くなった。その時彼らは私に言った。あなたはもう一度諸々の民族、国民、国語、王たちについて予言しなければならないと。先ほどに開かれたこの書物をですね、この食べなさい、そして予言しなさいとこう言ってるんですね。で、似たようなこと思い出さないですか。このお、なんかうなずいてますね。どこですか。誰が似たような経験しました。エレミアもそれっぽいですけど、この実際にこう食べたっていう幻をが出てくるところはエゼキエルですね。エゼキエルの、この彼が証明を受けてですね、2章の8節からですね、ちょっと読んでみますけれども、こう書いてあります。人の子よ、私があなたに語ることを聞け。反逆の家のようにしてあなたは逆らってはならない。あなたの口を大きく開いて、私があなたに食べるものを与えるものを食べよと。なんか昔ね、辞書でなんか英単語を覚えるときに食べてたってね、全部覚えたら食べたってね、まあなんかそれっぽいの僕は想像するんですけども、でそこで私が見ると、なんと私の方に手が伸ばされていて、その中に一つの巻物があった。それが私の前に広げられると、その表にも裏にも字が書いてあって、哀歌と嘆きと悲しみとがそれに書いてあった。その方は私に仰せられた、人の子よ、あなたの前にあるものを食べよ。その巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよ。そこで私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして仰せになった。人の子よ、私があなたに与えるこの巻物で腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせ。そこで私はそれを食べた。それはするとそれは私の口の中で蜜のように甘かったと。食べるということ、神の言葉をただ読むだけではなくて、この食べて中に入れていかなきゃいけないということ、これ生きるにはそれが必要だよっていうのをイエスも言われましたね。新命記を引用されて、人はパンだけで生きるのではなくて神の口から出る一つ一つの言葉によるとありましたし、生きるためにだけではなく霊的にね、あとは語るためにも食べなきゃいけないと。で、この先ほど言ってくれたこのエレミアはですね、まあ、似たような体験したんですよ。どうにもならない葛藤、いろいろともう語れば語るほど、もう危害が、自分に身の危険が迫るほどに、この反対があった、迫害があった。そこで20章の9節で、私は主の言葉を述べ伝えまい、もう主の名で語るまいと思いましたが、主の御言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに疲れて耐えられませんと。体の中に主の言葉が入ってしまってるんですね。で、これが語るときに必要、まあ、ここはね、実は証明を受けるですね、この牧者や伝道者や、まあ、よくここが神様から示されますよね。もうあとスポルジョンも牧会入門の中で ここを取り上げて、あとは、使徒パウロが、私は述べ伝えなかったら災いを受けますということをですね、この言っている、食べていく、それによって語っていくということであります。でこれね、口に甘かったのね。このエゼキエルも甘かったんですよ。でもエゼキエル書には出てないんですけど、エゼキエルもやっぱりね、これ腹に入ったら苦々しいっていうね、この苦いっていうのはね、経験してますね。このヨハネは経験してますけど、これね、経験しましたけども、エゼキエルもある意味で経験してますね。例えば3章の14節で、霊が私を持ち上げ、私を捉えたので、私は憤って苦々しい思いで出ていった。しかし主の御手が強く私の上にのしかかっていた。なぜだろうと。口には甘いけれども、腹は苦い、まあ、口には甘いっていうのはすごくわかるですよね。主が全てを支配しておられるよ、主の到来によって正義と平和の国が確立するよ、主の祝福が来るんだよ、もう悲しみはなくなるんだよ、本当に全て希望があるんだよ、救いの希望があるんだよってのは、これ素晴らしいことですよ。そうでしょ、私たちクリスチャンはそのことを、本当に心に思って御言葉も聞いていくと、それは甘いですよね。ね。でですね、そして、けれども苦いというのは何かといったら、この諸々の民族、国王とかね、国民とか王たちについて予言しなければいけない、これ神の裁きの予言、もっとひどい災いが来るということを、この全世界にわたってですね、これが来るということを教えていくわけなんですね。これを伝えていかなければいけないという重荷が与えられているところで、苦々しくなっている。さっきもそのエゼキエルがですね、このうめきやですね、この嘆きや哀歌が書いてあったと書いてあるように、それを伝えていかなければならないということなんですよね。で、このジレンマが神の言葉を知っていくものに与えられています。で、多くの人がですね、学んだ嬉しいっていうところまでは簡単にいくんです。これを実際に実践していくということになると、つまり教会生活を通して福音宣教の働きをしていくということに落としていくと、苦々しいというもの、この人の罪の現実、生々しい姿とか、本当はこういうものは見たくないであるとかですね、そういうものがある。で、この前の日曜日もね、この最後の交わりの時に立ち話でね、この言ってくれた人がいたんですけれども、例えばこのクリスチャンじゃない人がね、このなんていうのか、女性にこう性的なこの嫌がらせをしたっていうか、そういうことだったら、まあ神様知らないんだから仕方ないけど、クリスチャンでしたっていうのを見ると、もうつまずいちゃった話をしてくれました。で、本当にそういう話があるんですね。で、しかもわんさかあるんですよ。あと分裂であるとかですね、なんでこういうことが起こるのっていうね。あとはキリスト教史を見たら、っていう、もうなんか未信者の人たちに文句言われて批判されても、すいません、ごもっとですね、もう頭下げるしかないようなことっていうのは起こっている。これね、つまずくようなこと、愛が冷えるようなことが本当に起こっている。そして私たちが御言葉を述べ伝えようとするときに、もういろんな反対を、このエゼキエルなりですね、エレミアなり、そして今もヨハネがこの語っていかなければいけないという、こういうものを経験していくわけなんですね。で、イエス様がそうなんだよってことを教えてくださいました。イエス様の生涯の最後のところで、十字架につけられ、この捕らえられたところで、ペテロがこの剣でね、このしもべの耳を切っちゃったでしょ。そして剣を最後に収めなさいと。で、なぜか、そして御使いをね、呼ぶことが簡単にできるんだよと。一発で彼らを滅ぼすことなんて、もうイエス様がちょっと吹けば飛ぶっていう、あのぐらいの全能の力を持ってすることはおできになるにもなら、いや、しな、それも作用しなかったのはなぜかというと、こう言ってるんですよ。マタイの26章の54節で、だがそのようなことをすれば、こうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。で、ここがすごいミソなんですよ。 イエス様の生涯を記録したこの使徒たちの福音書4つありますよね。どの福音書を見てもそうなんですが、非常に時系列的、時間的に見ると偏ってるんです。本当に偏ってますね。で、私たちはね、この例えば Facebook でもそうですけども、このここ何年からこうなって、何年からこうなってアルバム作られていくじゃないですか。この Google でもなく Google フォトでも何でもね、でちゃんとこのどれだけの期間が空いてるかっていうのは Google フォト見るとね、こうちゃんとね、この2006年と2016年と2013年パーッとこう開くんですよね、ちゃんとね。でこうやって、人間の頭ではそういうふうになってんだけども、福音書をそういう形でいつの時に起こったかっていうのをやってったらですね、非常に偏っちゃってるんですよ。で今旧約聖書でもそうですけれども、この、預言書が書かれた時期っていうのをこう見ていくと、預言者が現れた時期って見ると非常に偏ってるんですよ。もうちょっとまんべんなくやった方がいいんじゃないのとかと思うんだけど、そうじゃない。福音書もそうであって、イエス様が生まれたこと本当にちょこっとだけでしょ。およそ30歳になるまで唯一ルカだけが12歳の時のイエス様の姿ちょこっとだけ書いてる。あとは飛んじゃうんですよ、パーンと。15歳の時のイエス様知りたいよね、20歳の時のイエス様知りたいじゃないですか。書いてないんですよ、いきなりおよそ30なんですよ。でこの3年半ぐらいのイエス様の公生涯、公の生涯を見てもですね、この宣教の働きというのがパンパンパンパンパンって書かれていて、であとね、最後の数ヶ月エルサレムに向かうところで急にルカがボーッと書き始めるんですよ。もう10章あたりかな、忘れたけど9章あたりかな、そこからエルサレムに目を向けてって言ってボーッと書き始めて、偏ってるんですよ。そして最後の週になるともっと偏るんですね。もっと集中的に書かれてるんですね。でヨハネなんか12章からもう最後の日、最後のこの13章で最後の、食事、水越しの食事のところで足を洗って互いに使いなさいって言ったところで、17章捉えられるところまでイエス様の話で、そのどのくらい経ってるのかな、2時間3時間分かんないけども、その話に費やされてるんですよ。そして捉えられるでしょ。そしてこのどの福音書もそうだけども、このイエス様が捉えられてからの話っていうのは、この1章がめちゃめちゃ60何節とかって長いじゃないですか。でもこの復活なんですよね、非常に偏りがあるんです。で理由は何かって言ったら、予言がイエス様言って、このだがそのようなことであればこうならなければならないって書いてある聖書がどうして実現されましょうって、予言、旧約の予言のこの量というのが十字架に向かっていくの、そして蘇るって、ここにもう集中されていってるんですね。これお生まれになったというところと、そして次にこの公生涯が始まってこういうことっていうのも書いてるし、たくさん書いてるんですけど、でもそれ以上にもう膨大にこのことについて書いてあるんです。ゆえにこうなってる。つまり神様にとってはもう本当に集中的にそこにご自分の心を置いておられる、その幻を見せてくださって、再臨も同じなんですよ。再臨もですね、この神様が終わりに近づいているこの生みの苦しみがあるという話をされて、そしてダニエルによって70週目がですね、この集中して書かれていまして、特にその後半部分半ばからのですね、一時二時半時っていうのがもう本当にたくさん出てくる。でその前にもう前座まで与えてくれちゃって、アンチョコスエピファネスという人物を通してですね、こんな男なんだよということを神様がおっしゃって教えておられるという、このそういう意味であるんですね。でここがですね、苦いんですよ。イエス様の十字架、ペテロがそんなことあっていけませんって言ってるように、避けたいものをわざわざ、キリスト教会ではどうですか、私たち礼拝するときに十字架の話ばっかりじゃない。ある人言いましたよ、いつも同じ話してるって。そいつね、バプテスマ向けたんですけどね、なんかつまずいちゃってね、しばらくもう教会来なかったっていう人でしたけども、ね、つまずきますよ、苦い。しかしそれを通り越して、前も話しましたよね、辛い、僕赤いわさびみたいなの食べちゃって、吸い越しの時にね、うわーってなった時にこの甘いね、 物を食べて、で全部辛いのが取れちゃった。でこれを通っていくんだよってことなんです。このようにして、私たちが苦味もあるんだ、でも蜜のように甘い、この中に、まあ、入っていく必要がありますよね。ダニエルに、ちょっと予告編ですね。まあもうでもすでに出てますからね。神に愛されてる、愛されてる人よって。愛されてるからこそ苦味も、まあ、追っていくっていうかね、味わっていくだよということであります。でお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして、私たちに11章以降のこの予言を、このに本当に耐えていくために、大きな御使いを、この強い御使いを、この使わしてくださって、そして、準備をさせてくださったことを感謝いたします。主よ、同じように私たちが今のこの、今の世において私たちいろんなところを見させられてしまいますけれども、しかしそこには希望があって、もうすでに地においても海においてもこの足で踏みつけておられるキリストがおられるんだということを知って感謝いたします。主よ、私たちを励ましてくださる御霊を与えてくださっているので感謝いたします。主よ、そして私たちをますます強めてくださって、そして本当に互いに進み合って注意し合って、一人でもその不信仰によって心を固くなりするものがないようにしてくださいますようお願いいたします。初めの確信を保っていれば最後に救いを得ることができるとあなたは約束してくださいました。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。